タバコの歴史。
イエイ
イエイ。
タバコの歴史、
はい、
この前鉄兄が、
はい、
タバコ
の栽培、
栽培とか
栽培、
うん、タバコの話でちょっともうちょっと突っ込んで調べてきたいっていう話をしよって、
はい、そうですね、
鉄兄がいっぱい調べてきてで前回あの収録したんですけど
そうね、
うん、なんかまとまらんやったなってなったんですよね。
そうね、う
ん、情報量多すぎて頭爆発しちゃった。
そうそう
なんか情報の羅列だけになってしまって
うん、うん、
そうそうそう、確かにこれすげえ難しいなと。
難しいね、うん、
なんで一応リベンジということで、
はい、
リベンジタバコ会、
あの俺が知ったような口で喋りますけど全部鉄人が調べてきてくれたことですうん、じゃあ進行だけさせてもらいますんで、
はい、
あの違うとことかあったらバシバシ訂正入れてください。
はい、
はい、
もう早速あくびしようね
目が合ってしまった
あ、そうコッティ結構ねタバコする、タバコじゃないあくびするんですよ。
タバコは吸わないよ。
タバコ吸う
のね。脳に酸素が足りないんですよ。
ただタバコ吸わんだね
もっとなくなるやんか。
落ち着く。
うん、まあ、タバコっていうものが人類にどういう風に捉えられてきたかっていうの
を、うん、確かに、
う
ん、まあ、その視点で見りゃいいんやないかなってちょっと思っ、
うん、そうね、
なんで、まあ、一つの筋としては、
う
ん、
はいはい、
うん、まあ、タバコはこうやって見つかってこうやって広がってっていうのはあるんですけど、
はい、
うん、
そうですね、
それに対して大体 毒物じゃないですか、
うん
うん、毒物に対して人間がどう思ってきたか、
うんうんうん、
そうだよね、
うん、
どう利用してきたかみたいな、
そうそう、
ところかな、
うん
うん
うん、
なんかタバコに対する考え方って結構時代によってね、
あ、そうなんですね、
自分たちが、うん、生まれてから今までの間にも結構変化してきたけ
かなり変わってるよね、
うん、
確か
に、うんうん、
今かなり強烈な印象ありますし、
そうだね、
うん
うん
うん、
まあ、現代人が知ってなんかいろいろ思うとこあるんじゃないかなって、
はいはい、そうですよね、
思いますもんね、
うん、思いますもんね、
自分たちがね、うん、小さい頃当たり前に CM とかでもね、
うん、
タバコの CM あったしね、
うん
うん
うんうん、
こんなになんか捉え方が大きく変わる作物って少ないですよね。
ないですよね、
うん、
てか一番初めの段階からすると激変してるイメージがあるね、
うん
うん
うん、
かっこいいイメージありましたよ、ちっちゃい頃。
あります、ありました、ありました。
それに自分文学部やったんですけど、
はい、
あの作家とかみんなするんですよ。可愛い女の子の作家でもみんなするんですよ、
うん、
なんでかっていうと自分たちが憧れてる人がみんな作家吸ってる、はいはいはい、大作家ってみんな吸ってるじゃないですか、
は
いはい、あとバンドとかしよったらさ、
あ、吸ってるね、そ
う、かっこいい、自分たちがかっこいい友達はみんな吸いようって、
うん、先輩みんな吸ってましたよ、
タバコ。そうなんだね、
うん、
そうそう、まあそんな感じで文化によって捉えられ方が全然違うという、
はい、
そのタバコの歴史について見ていきましょう、
はい、
はい、まあそもそもタバコっていうのはどこが起源ですかっていう話なんですけど、
うんうん
はい、
いわゆる南米ですよね。
ですね、起源は南米の方ですね。
南米の、
はい、
いつぐらいですかね。
明確にいつっていうのは定かではないんですけど、
うん、
もう、紀元7世紀から8世紀頃にはもうなんか、
うん、
あったんじゃないかって言われてますね。
そうそう、神様が、うん、タバコを吸ってる様子が、
うん、
なんか彫り物とかに彫られとるんですよ。
そうですそうです、
レリーフ板みたいなやつ、
レリーフ
なんすかあれ
石碑、うんうん、石碑に浮き彫りで彫ってあるやつ、
うんうんうん、神様がタバコ吸っとったん。
そうそう、
そうなんよね、
人間が吸いよう様子じゃなくて神様が吸いよう様子、
うん、
神様はタバコを好んでいるっていう、イメージが、
うん、めっちゃいいもんじゃないですか。
原産地ではあったみたいで、
うん
うんうん、あったみたいなんです、
う
ん、
ちなみにですね、うんうん、メキシコの遺跡にそういったリリーフが存在してるそうですね。
リリーフってなんですか。
あ、石碑のこと。
あ、そう、
石板、
うん、石板、石板みたいな感じ、
タブレット、
ああ、うんうん、iPad みたいなもんじゃない
そうそう、でいろんな摂取の仕方があったんですよ。タバコとか、タバコの葉っぱとかトウモロコシの葉っぱとかにくるんで、
はいはい、
吸ったり、紙タバコとか、
はい、
あと煮汁を舐める方法もあったらしい。
なんじゃそれ、
怖い
、うん、あったらしいんですけど自分たちの印象として昔の人はなんかパイプで吸ってるイメージあるじゃないですか。
あるある、
そうだね、
であれは 北米の方の文化らしいです、
う
ん、
そうですそうです、
うん、インディアンが、
うん、あ、そうなんだね、
そうパイプで吸い寄
って る、
部族によって形が違ったりとかして、
あ、そうなんや、
へー、もうポパイのイメージしかないですけどね。
あれダイバートやね。白人の話やしね。
あ、ヒットラーも加えてたっけ。
そうそうそう。
うん。うん、
そうそう。
え、ヒットラーじゃないか。
あ、マッカーサー。
あ、マッカーサーか。マッカーサーだ。
そうそう。はいはいはいはい、ヒットラーはね、絶対加えてないんですよ。
そうや、
ね。この話も後で出るんですけど。ね、あ、まあそうやってインディアンが祈祷とかに使ってて、
うん、
割と最初の方は地位が高い人が使用してたんですよね。
うん。そうそうそうそう。
うん、あんまり一般に最初から広まってたわけじゃなくて、偉い人とか、うん、それこそ神様の献上品としてだったり、
うん、
あと特別な儀式の時、
うん、
まあ結婚したりとか子供が生まれたりとか、
うん
うん、そういう時に吸われてた、特別なものとして使われてた、
なんかもうすでにお供え物から少しずつ少しずつ、
うん、
なんていうのかな、
うんうん、ちょっとお酒っぽいですかね、
まあそうですね、
そうね、確
かに、ただね、僕思うんですけど、はあ、神様がこうやってタバコを普通にプハーって吸いよう、うん、絵を描きようってことは、うん、多分人間もプハーってしよったはずなんですよね。
そうだね、確かにそうだね、
記述として残せなかっただけでがっつり吸いよったと思いますよ、多分
絶対吸っとうね、
うん、
っていうか吸い方知らんやろ、だって
そのレリーフがある時点で誰かをモチーフにしてる可能性もあるよね、
うん、
うんうんうん、そうですね、モデルさんがいたでしょうね、
うん、そうですね、
うんうんうん、
まあそんな感じで、はい、まあ、結局的にまあ一般的にみんな吸うようになったんですよね、
う
ん、
そうね、うん、そうですよね、うんうんうんうん、
中毒性があるんで、
はいはい、
うん、一回吸ってしまったらどんどん
そうね、
もう止められない、
止められない、
止められない、
止められない、タバコは止められないっていうのもこれ一つの
特徴、
うん、特徴ですね、
あ、そうかそうか、うん、
止めたくても止まらないっていうタバコの特徴
だから特別な日に使ってたのがだんだんこれ特別じゃなくてもいっちゃねえみたいな感じになってって、
うん、
徐々に徐々に一般風習化していったのかなっていう、う
ん、結局もう毎日吸ってるみたいな、
うん、そうですね、多分偉い人がもう中毒になって、うん、神様が好きってことにしようって
あ、逆そっちかもね、
それもありえると思いますね、
うん、こんなに美味しいものは捧げなきゃみたいな形かもね、
うんうんうん、まあそんな感じですね、
はい
はい、
うんうんうん、
でその北米、アメリカ大陸でしかなかったタバコが初めてヨーロッパに発見されたのはもちろんそのコロンブス、
はいはい、
お、うん、大航海時代ですね、
大航海時代になって初めて白人がそのタバコってものを見るわけですよね、
うんうん
うん、
そっか、
うん、
何これって感じですよね、多分ね、
そうですね、うん、
まあ普通そういう文化がなかったら口から煙吐いてる、
うん、
何これみたいな感じだよね、うん、
不思議な感じでしょうね、
うん
うんうん、けどコロンブス一行は、
うん、
インディアンが喫煙してるのを見てなんか興味津々で、俺たちもやってみようって、なったんですよね、
思うかな、口から煙入ってるんでしょ、やばくない、なんか
やばい感じする
やばい感じする
なんかコロンブスは、
うん、
まあ、最初もらった時になんだこれみたいな感じだったらしいんだけど、
うん、
なんかついてってった2人の人が、
うん、
弟子、まあ、弟子なのかな、
うん、
ちょっとやってみよっかみたいな感じになったんじゃないかな、
お、
うんうん、
コロンブスはスペイン国王と契約して、
はいはい、
株式会社として航海してたわけなので、
うんうん、
まあ、できるだけいろんなものを持ち帰らないといけないんですけれども、まあ、その中の一つにタバコの葉っぱがあって、
うん、
これヨーロッパにない植物、
あ、うん、
しかもこれをなんかインディアンたちは やたらありがたがって使ってる、
うん、
なんか価値があるもんじゃないかと思って持ち帰るわけです、
うん、
ヨーロッパに、
うんうん
うん、コロンブスがそのスペイン国王との契約だったために最初にヨーロッパで広めたのはスペインになるのかな、
うん、
あ、そうだね、スペインが最初に、うん、有用性に気づいて、
うん、
栽培をどんどん始めていく感じですね、
お、うん、あ、いや、スペイン的にはやったって感じですよね、うちが見つけたぞって、
そうですね、
うん、
やったというか、ヨーロッパでもうスペイン国王がも、手にしてからすぐにですね、ヨーロッパで栽培始まるんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
うんうん、栽培が始まってもう薬草としてめちゃくちゃ流行るんですよね、
そうそうそう、
めちゃくちゃ流行るんですよ、
うん
うん、当時そのヨーロッパは各国ともに食糧不足だったり、
はいはい、
食糧難とか疫病とかにめっちゃ苦しめられてたんですよね、
うんうん、
そんな時に異国から薬持って帰ってきたぞってなったんで、
うん、
うおーってこれで助かる、
うんうん、
探検家たちがタバコっていう薬を持ち帰ってきたって言って、うんうんうんうん、そんな感じで崇められてどんどん売られるんですよ、ね、うんうん、実際にそのスペインの医師も、うん、あの科学的に検証して、うん、タバコは治療効果がある
本当か
薬草だっていう風に、うん、あの
位置づけたん
ですね。そうそう、うん、論文書いて 書物にもして、うん、それも結構流行って
ですね、まあ、今考えるとちょっとやばい医者ですけど、当時としてはこうエビデンスありますみたいな、
そうな
んだ、認められたんでしょうね、うん、
結構万能薬と位置づけられて、新大陸の先住民の使用法とか薬効などをこと細かに解説し推奨しましたって書いてます、うん、ベストセラーになったみたいです。
そう、このお医者さん実際には行ってないんだけど、うん、持って帰ってくるその葉っぱをいろいろ使ったり研究をして、
う
ん、その書物をまとめ上げたみたいですね。
うん、うん、
でヨーロッパ各国で翻訳されて、
うん、
まあ、ベストセラーになって、うん、まあ、これがタバコ万能薬信仰のちょっとバイブル的な位置づけとして影響力を持っていったみたいですね。
この本でかいですね。
でかいね。
じゃあみんなお薬だと思ってたんですね。
うん、そうね。まあ確かに疫病とか、
うん、
やっぱその時代ちょっとなんていうのか、科学的にまだ解決できてないものが多かったから、
うんうん、
それに対してこうちょっと鎮静効果のあるものをたしなんでっていう感じじゃないかなと思って。
うん。
うん
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 うん、そうね、その鎮静効果とかでしょうね、
うんうんうん、だと思う。
あと単純にその幸福感は得られるですよね、うん、
覚醒作用とかもあるから、
覚醒作用もあるんで、
うん
うんうん、治療っていう今の考え方でいう治療としてはふんって感じやけど
確かにとしか思わんけどね、うん、
あれみたいなね、
うんうんうん、
まあでもその当時スペインがそんな感じだったんだけど、
うん、
多分ね同じぐらいの時期にフランスでも、うん、あの流行りつつあって、
うん、
あのジャン・ニコっていう人がいるんだけど、
うん、
このニコっていうのがニコチンの言葉 の、元になったんだけど、
うん、
この人はタバコを薬草として、まあ、貴族に送ったらしいんだよね、
うん、
それを聞きつけた王妃が頭痛薬として利用していたって言われてる。
うん、
だからここでもやっぱりフランスでも最初は薬草で、
うん、
あの貴族に渡したら貴族の間で、うん、あこれ いいんじゃねってなって、
うん、
そういう風に薬的に使われてたみたいな話。
うん、
まだ日本には来ないんですかね。
まあとりあえずここまではいわゆる神の神聖な植物としてタバコが捉えられていて、
うん、
で異国から来た我らを救ってくれる万能薬、
うんうん、
っていう扱いだったんですけど、
うんうん、
これをね、うん、よく思わない人がいたんですよ。
おー、うん、
くそって思ってる人がいたんですよ。当時のイギリスの王様ですかね、これジェームス1世。
あ、王様ですね、
うん、キング、
キングです
ですかね、
うんうん、エリザベス1世の次かな。
あ、
うん、
そうなんや、
うん、
ジェームス1世がこれが世界初の犬猿化。
そうそう、
こっから始まるわけですよ、
うん、
明確に書類に残ってる嫌った人っていうこと。
そうそう、っていうのもですね、スペインとイギリスって結構、
うん、
まあ、敵対関係にあって、
うん、ちょっとしのぎを削って
た、ね、大航海時代で、うんうん、しのぎを削ってる中だったんですけど、
うん、
スペインがタバコ持って帰ってきたぞって言って、うわーってヨーロッパ中で流行ってしまって、
うん、
あの流通を結構独占されてたんですよ、
う
ん、スペインに、うんうん、ってなったらね、気分良くないじゃないですか。ジェームス一世としては
確かに、
うんうんうん、しかも臭いし、そう、あの匂いがもう本当その憎悪、スペインに対する憎悪と相まってもうタバコが大嫌いになるわけですよ。
もうイライラしてたんやね。
うん、うん、タバコ吸わんだね。タバコ禁止ってしちゃうわけですよ、イギリスで。
禁止しちゃったよ。
うん、今後もずっとそうなんですけど、
うん、
タバコが憎くなったらもう強行措置を取るのはもう世界中どこでもそうみたいですね。
うん。
うん
うん、
うん、悪者にしやすいっていうところもあると思うんですけど、
確かに、うん、そういう側面はあるね。
ただね、タバコをイギリスで禁止にしたらですね、
うん、
何が起こるか、
うん、
まあ、これはね現代でもいろんな国で起こってることなんですけど、
うん
うん、まだこの時は初めてのことなんで誰も知らなかったんですけれども、
うん、
タバコを禁止すると密輸入で 闇取引が生まれるんですよ。もう中毒なんで吸ってる人は、はいはい、もうどうしても欲しいですから、
うん、
もう裏で活動、
うん、
でもう裏で取引してくれる闇の組織が生まれ始めて、はいはいはい、治安がものすごく悪化していくんですよ。
うーん、
これあのアメリカの禁酒法とか何でもそうですけど、うん、ドラッグを禁止したら治安が悪化する、はいはい、逆に、
うん、
っていうのがこの時もやっぱり起きたわけです。
そんな昔からあったんやね。
そう、もうこれは永遠に繰り返すこと、今後も永遠に繰り返されます。
禁止したら密売をして、うん、しかも希少価値が上がっちゃってるから、うん、余計なんていうのかな、うん、独占したりとか、うん、いろいろそういう動きも、ね、なってくるもんね。
でやっぱ中毒症状の人っていうのは怖くて、うん、どうやってでも手に入れようとするっていうところがあるんで、うん、やっぱやり方もどんどん
どんどん治安が悪くなっちゃうね。
治安が悪くなる、
うん
う
ん、
タバコの風習自体がやっぱりちょっと、
うん、
あの独特すぎるから、うん、煙たがられるのかもしれないよね。
そうですね、うん、禁止すごく心理的にしやすいっていうのはあると思います、うん、でただですね、そのイギリスがやっぱタバコいいよってなるんですよ。
あら
あれ
あら180度転換。
そうそう、
まあ、
これはね、治安が悪化してしょうがなく戻したわけじゃなくて、
うん、
イギリスが北アメリカで自分でもタバコを作るようになったんですよね。
あれって感じ。
もう常にね、タバコを禁止しようと思うけど自分に利益があると思ったら OK にしだすっていう、う
ん、さっきまで禁止しちゃったやん。
そうそう、結局ね、スペインに対する憎悪をやったんよね。
あ、
うん、どんどんプランテーションで、
うん
うん、安い労働力を送り込んで、うん、どんどんタバコ生産して、
うん、
でヨーロッパに輸入するっていう形で人財産築けるようになってきたらですね、
はいはい、
うんうん、もう一気に解禁、どんどんみんな吸ってって、
もはやいいかい、
万能の薬だってまたなるわけですよ。
ありがちなパターン、
うん、なっちゃうわけですよね。
資本主義怖いな、
うん、あ、確かに、
う
ん、
そうそう、まあこれが1619年ぐらいの話なんですけど、うんうん、まあこれで新大陸でタバコを作って、ヨーロッパでタバコシェアの奪い合いっていうのはしばらく続くわけです。
あ、なるほどね。
同時期にこの時に日本にも来ますね。
あ、ですね、うん、だいたいそのぐらいの時に動いてきますね、
はい、
うん、戦国時代とかですかね。
そうだね、一番初めの頃はそのぐらいにいたく、
うんうん、
おそらく種子島あたりなのかな、
うん
うんうん、鉄砲伝来とかと同じ流れで来てるんじゃないかな。
だいたいトウモロコシとかと一緒に来たおげん、織田信長の時じゃないかな、多分ね、
うんうん、
他のアメリカ、タバコの記述はなかったけど、他のアメリカ産の作物は信長の時に結構来ておけん。
あ、そうなんだ、うん、
多分タバコもそうだと思う、
は
あ、うん、でその後これもやっぱ最初は武家とか、
うん、
ちょっと金持ちの商人とか、
はいはい、
うん、そんな人ばっか吸い寄ったんですよね、
うん
うんうん、けどやっぱりね、タバコは止められないということで、
うん、
どんどん庶民の方に回るようになってくるわけですよ。
広がる広がる、すごいね、タバコ。
特に江戸時代になって割と治安が安定してくる、
うん、
はいはい、
うん、安定してくると一気に江戸中の市民に広がっていくわけです。
江戸に広がったら一発で広がりそうだね、
うん
うん、
ただ江戸ですごく問題になったのが、
うん、
火事。
あ、
うん、
めっちゃ火事多かったけど、あれタバコが原因やったと。
タバコが、タバコもやっぱ結構あるよね、うん、まあ全てにおいて火使うけん、うん、なんでもなるんやろうけど、
うんうんうん、
とにかく火にちょっと過敏になっと、うん、幕府の方は、
はいはいはい、
うん、けど米炊くなとは言えないし、
まあまあ確かに
寒い中火つけるなとも言えないし、
うん
うん、なんでや禁煙を命じます
またまさかのまた同じ過ちをみたいな。
そうそう、うん、タバコって臭いやんってやめようやめようってすぐやめにできるんですよね、
うん、
このあと江戸幕府の間で10回ぐらい禁煙令出したりやめたりするんですよ。
はいはいはい、
うんうんうん、っていうのもね、禁煙令出したら治安がめっちゃ悪くなるんですよ。
あ、
うん、そうそう、
やっぱりそうなっちゃうよね、
うん、禁煙令引いてもどうしても吸いたい人はどうにかして手に入れようとして、やっぱやめるとかできて、
うん
うん、
もう国民性とかじゃないんでしょうね、禁止すると治安悪くなるとかっていうのは、
うん、
なんでしょうがなく解禁して、うん、
はい、
うん、
なんか幕府の方はちょっと不安だったのが、うん、米作るのちょっと減らしてタバコ増やそうかみたいな、
そうそうそうそう、
そういう動きもちょっとあったから、うん、ね、なるだけだったらタバコ作らんでほしいなっていう意図もあったみたいな。
あ、そうですね、やっぱそれが一番でしょうね。でも経済的なんか、
うん、
やっぱ大名って当時はその通貨、一応金貨もありましたけど、
うん、
一番 価値があったのは米じゃないですか、
うん、あまあ石高とか
う、うん、そう石高イコール自分の財産なんで、ええうん、もうこれをちょっとでも増やすためにあの開墾してでも、うん、とにかく米の生産量を上げたいわけなのに、うん、タバコって結構面積使うんですよ、
う
んうん、しかも輪作しないといけないんでナス買うんで、うん、そんなもんに
、うつつを抜かす、
うんうんうん、なんでやっぱ禁煙させたいんですけど、うん、なかなか
なかなか、うんうん、あとなんかあの治安が悪くなるっていう話なんだけど、うん、あの当時乱暴狼藉を働く集団のことを歌舞伎者って言ってたんだけど、うんうん、その人たちが歌舞伎者の集団のなんていうかなシンボルとしてタバコを吸うっていうのをなんかやってたらしくて、うんうん、だから悪いやつらがそんなタバコ吸ってるから余計やめさせたいみたいな、うん、そういうのもあったみたい、
おー、
う
ん、なるほどね
中学生のヤンキーがタバコ吸ってるみたいな感じですね
江戸時代からそうだったのみたいな、ね、
やっぱあったんですかねそういうなんか、うん、あでもそういうタバコはなんか 反逆的なイメージというか 反体制の象徴には常にそのどの国でもなってるんで、人間が根源的に思うものなのかもしれないですね。
そうか、
ちょっと威圧的じゃないですかタバコプハーってする。
そうね、うん、なんでだろうね、
なんでか分からんけど威圧的に感じる、
うん
うんうん、これは結構そのフランスのナポレオンとかすごくタバコ好きで、うん
お
うん、そこが最初なんかな、もしかしたら。
そうかもね、
ナポレオンが結構その象徴的にタバコ、うん、あの革命とタバコを一緒に扱って描かれることが多いんですけど、
はいはい、
それかもしれんな、うん、割と権威づけにタバコを持つっていう文化はありましたね、う
ん、なるほど、
うん、なんで強いイメージって結構そこら辺でついたのかもしれない。あ、
なんか強くて悪いイメージなんかな
そうそう、でやっぱね常々権威化の、
うん、
なんですかね、支配者っていうのはちょこちょこ出てきていて、
うんうん、支配者はタバコ嫌いなんやね。
いやでもナポレオン好きやし。
あ、そっか、ナポレオン、うん、あでもナポレオンは大きく見るともう革命派みたいな感じ。
まあそうですね、
あるよね、
うん、やけん支配者にとってはそれが利益になった時は OK なんですよ利益になった時は OK、
うん
うん、イギリス
常にそうですね、歴史的に常にそう、うん、で自分に利がない場合、
うん、
全面禁煙したいわけですね、
うん、
基本的には、
うん、
特に強硬先に出たのはルイ14世とか、あとヒトラーですね。
ああ、
有名なのは、
うん
うん、禁煙家
っていうか、もともとあなたは結構ヘビースモーカーだったじゃないっていう話なんだけど、ね、
あ、そうなんですね。
ヒトラーは、うん、あ、そうなんや、なんでやめたんですかね。
あ、やっぱ金の無駄だって気づいたらしい。
あ、理性が勝った、
うん、でこれね、吸ってた人がよくやる やつなんだけど、
一番犬猿家ってあの、うん、タバコをやめた人なんですよね、
あのこともあろうか友人たちにまで、うん、あのやめた方がいいよって言ってもらってたらしいよ、うん、人
そういう場面は何度か見たこともあるね、うん、
一番タバコに辛く当たるのは、
う
ん、あのタバコをやめたって自負する人
そう
ヒトラーがまさにそのそれだったわけですねうん
ヒトラーも人間だな、
うんうん、そうですね、
すげえね、あの針の振りか触れ方がすごいよね自分が悪いと思ったら国民にまで やめようねって言い出すっていうね、
うん、
分かりやすく悪にしたいものなので、たぶ
あ
のタバコっていうのが、
うんうん
うん、それをやめた自分っていうのはやめてない人より上って、
うん、
マウントを取れる
ん、ね、うん、うんうん、
なんでヒトラーはものすごいマウントの方にしたん
ですか、すごかったでしょうね多分、
うんうんうん、結構強硬な権威派ですね、
うん
うん、ルイ 14世の休日とかあります？
あ、そこがね、それが分からなかった
の、ね、まあ、なかったですかね、
うん
うん、まあでもタバコを好きな人も結局そういう権威づけとかを利用してるわけなんで、それそのタバコを吸ってる吸ってないっていうところに、
うん、
吸ってる人も吸ってない人もなんかラインを引くような農作物ではあると思いますね、
うん、
うん、ですねそんなとこ、
うん、
一応、ま、この前まとめたのはここまでやけど、
うん
うん、
でこう新大陸から外に出た段階で、
うん、
かなりあの取り扱いとか考え方変わっちゃってるよね。もう
どんな感じですか。
なんだろう、最初は神の捧げ物とかっていう風に言われてて、
うん、
で呪術的なものだったりしたのが、 気がつくと、
うん、
あの一般思考になって、
うん、
でそれが薬、あ、そっか、薬になって、
うん、
人々の日々の楽しみになっていって、
うん
うん、
で誰も止められないみたいな、
うん
うん、しかもお金になるし、
うん、
税金もかけられるしみたいなね、
うん
うん
うん、
かなり今に近い状態になってきてるなと思って、
はい、うん、でもうこ、まあ、戦後ぐらいここ現代の、
うんうん、
になってくると、まあ単純に科学的に毒性がものすごく高いんでタバコは、うん、タバコは、まあ、そもそもナス科植物ってすごく葉っぱに毒性があるんですけどね。
あ、そうなんだ、うん、
特にタバコ、ナス科のタバコは、
うん、
ニコチンの毒性が非常に高くて、
うん、
成人でもタバコ 2,3 本を食べてしまったら致死量に至りますし、
あ、
う
ん、
そういう意味では紙タバコはやっぱ悪かったらしいね、う
ん、
口の中で、うん、あの噛んで食べるから喉に直接ニコチンがバンバン入ってきてたらしくて、
うん、
それでなんかあの咽頭がんとかになってっていうパターンがあったみたいなね、
うんうん、10g ぐらいで致死量ですもんね、コーヒーもカフェインも 10g ぐらいで致死量ですけど、
あ、そうなんだ、
うん、
まあ、だからなんかあの時代刺激があるものに飢えてたのかな、
うん、そういう意味でコーヒーとかの、てかその毒性の認識はまだ甘かった
んですね。甘かった、うん、そうだろうね、
うん
うん、まあ、まあ近年になってくるとその毒性、まあ、死生観も違ったんでしょうね、うん、安全に生きられる中で健康というものの比重が高くなっていったのかな、
あ、
うん、
あ、そうか、
それはあると思いますね、
うん
うん、まあ、そういった意味で各国その税金をどんどん上げていって、
はい、
その禁止してしまうと治安が悪くなるってことはもう歴史が証明してくれたので、
確かに
禁止はしないけどべらぼうに税金かけますよっていうのを、
はいはい、
まあ、主にヨーロッパでも高いところと低いところありますけど、
うん、
まあ、アメリカとかオーストラリアとかものすごい高いですよね、
うん、頭いいねその政策、
うん、ただね、
うん、
あのタバコの値段が税金を合わせて1000円を超えた国から大麻、
うん、
がものすごく広がるんですよ、
ね、へー、そうなんだ、
はい、
ほ
ー、あのだけアメリカとかオーストラリアとかはもうものすごく大麻が広がってます、タバコの値段が大麻と近くなってくるんですよ、
あ、 そうなんだ、
そうすると大麻の方がいいやん、
へえ、
あの毒性も低いし、
うん、
タバコよりかなり低いし、
うんうん
うん、そっちの方がいいやんってなって、まあ自分が住んでたとこは高校生もみんな大麻吸ってましたし、
そうなんだね、
それで見つかって怒られたその怒るよう先生も吸ってましたしまあ警察に言っても警察も吸ってるんでって感じの
なるほどね
そんな感じの社会で、
うん、
アメリカなんかはねもう、うん、もういいやんって言って合法化しとる州も結構
あみたい
な、
ね、
うん、なんならもうそれなら税金取った方がいいやんそっちからって、
うんうん、
合法にして、うん、なるぐらいやっぱ税金を上げすぎてもそうやって他のものがどんどん入り込んでしまう、
うん、
なんでまあ日本もちょっとずつちょっとずつ今上げ、
うん
うんうん、
タイマーよりは高くならないぐらいに上げとこうかなみたいな感じね、うん、
どっちがいいかって難しいとこやけどね、
そうね、
毒性で言ったらタバコの方がだいぶ悪いけん、うん、あの毒性は高いんで、
うんうん、
タイマーの方がまだ、あ、これ言わんほうがいいや
確かに吸ったんかってなっちゃうね、
経験者は語るみたいな
そうね、一応違法でしたからね、
タイマーの方が中毒性薄いんじゃなかったっけ、うん、
中毒性も薄い、
そうよね、
中毒性も薄いし毒性も薄い、
うんうん、
あの別にタイマー推進派じゃないですよ
と言われてる、
それいや事実です、それは事実です、うん、うん、ただその違法薬物に手を出すとそのまんまモルヒネとかそっちの方にも行って行かれたら困るっていうのがあるんで、
そういう
入り口になっちゃうっていう意味では良くないね、
うんうん、合法なタバコでできればとどめときたい、
うん、
っていうのは国側、
そうだね、
ただ税金上げすぎると入る、
はい、
うん、
禁止にすると治安が悪化するっていうせめぎ合いの真っ只中です、
そうだよね、また値段も上がるみたいだしね、
うんうん
うん
うん、
一時期はね、あのテレビとかが始まった頃は結構タバコはかっこよく描かれてたんですよね、やっぱり、
そう、なんかすごいかっこいい CM してませんでした、
うんうん、
山とか出てきて、
うん
うん、
なんかカーボーイが出てきたり、
うん、
ちょっとなんかなんだろう、ダンディーなおじさんがスーツ着てこうふかしてる
イメージ、うん、結構いいイメージでしたよね、
いいイメージ、
かっこよく見せてた気はするよね、
うん
うん、
まあ、それはアメリカはタバコ売りたかったというのはあるんですよね、
うん、
そうみたいだね、
うん、
いつぐらいからこんななんかタバコ悪いみたいななったんかな、
突然なったよね、
うん、
うん、
多分そこはまだ歴史化してないけん、多分言い出したら多分確かな情報はないんですけどね、
うん、
うん、でも自分たちが 生きてる間ですよね多分。
そうそう、
突然変わったのは、
うん、だよね、
うん、肌感で突然変わったって思った時ありましたもんね。
なんかね、突然値上がりした時がありました。あん時ぐらいじゃないかな。で、あの禁煙外来の CM とかがいっぱい出たし、
そうそうそう、
なんか国の中でガンで死ぬ人が増えてきたから、うん、その原因はタバコじゃないかっていう運動もやっぱりじわじわじわじわ来てたんじゃないかな。
でも メディアがこぞって、 それまで結構大きいスポンサーだったはずなんですよね、タバコ。
そうね、
うん、
アメリカのタバコ産業の衰退とか
あるんかな。
でメディアにスポンサーつかなくなったらメディアも言えるよね、うん、タバコ悪いです
よ。言える言える。スポンサーの間は絶対言えないですから。
言えないよね、うん、どっかで降りたんじゃない。
どっかで多分大企業が降りたりしたんやないかな。そうでもないと言わんと思いますよ。いや、リーマンショック、
リーマンショックのあたりで税金が上がったような気はする、うん、
いや俺あの在学中に変わったって感じた記憶があるっちゃうね、うん、
そう、
うん、ここから憶測の話です。実際に生きている自分たちが感じてることですけど、
JT はずっと JT なのかな。
JT はずっと JT、
組織が変わったとかそういうもん別にない。
詳しくは分からんな、
うん、
まあでも単純に時代にマッチしたんかな、
健康志向っていう。
そうだね、
いや健康志向だけじゃそんなガラッと変わらんと思う。
どういう時代だ、そしたら。
あの景気の悪化ですよ。
おー、
うん、景気の悪化ですよ。溜まったストレスで何かを叩きたい、
うん
って時にすごく叩きやすかったんじゃないかな。
でもなんかストレス溜まったらタバコ吸いそうじゃない。
吸いそう吸いそう、
うん、
タバコ吸いたいのに税金上がったらもっとストレス溜まるよね、
うん、
こんな不景気でイライラをタバコで解消したいのに税金上げるとは何事だってならんかったとかいな。
最初なりましたよ、
うんうん、
そうそうそう、最初あの税金がすごく上がった時に、
うん、
はそういう話になってたんですよね、
うんうん、
割と労働者の一番下の方の人たちが、
うん、
日々の楽しみとしてやってるものなのに、
うん、
そっから取って富裕層に回るとは何事だっていう意見は最初の方はあったんですよね。もう今全然ないですけど、
うん
うん、
そうだよね、どんどん値段が上がっちゃってるからね、
うん
うん、二極化か。
二極化なのか
なのかもしれない、わからないです。30年経ったらわかるんじゃないですか。
そうだね、うん、
そうだね。でももう世界的にも生産量は減ってきてるからね。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そうだね、う
ん、タバコ作るよりトウモロコシ作っとった方がいいか。
うん、そうなっていくのかな、うん、これから。
そうか、じゃあそのうち昔タバコというものがあったんですよみたいな感じになるんかな、最終的には。
いや多分ならんと思いますね。
そこまではならんかな、
うん、これならんと思いますよ、
うん、やっぱそれはそれで残っていくかな。
タバコはなくなったら別のものが出てくるはずなんで。
それっぽいね。
もう一面の大麻畑とかになるんですかね。
ドラッグはなくならないと思います。
うん、
なんだろうね、そこのせめぎ合いがね。
んそのさあ、はい、じゃあ歴史を見てきた中でどう思いましたか。
もうなんか最初は神の捧げ物だったのに、うん、えらい変貌ぶりですよね。まあ、多分神様もびっくりしてるんじゃないでしょうか。はい。
鉄にはどう思いましたか。
そうだね、自分が調べ始めたきっかけがさ、
うん、
コンビニのところに、うん、ね、ないとこってないじゃん、タバコ置いてない、
うんうんうん、
いっぱいありますよね。
そうそう、それがなんでこういう状況まで至ったのかっていうのをまあいろいろ調べていく中で、うん、まあいろんな話があってすごいこうなるほどなってちょっと思ったかな。
なるほどな、
うん、あ、こうやってタバコって伝播していったんだみたいな、
うん、
うん、それがすごいこう興味があって面白かったなと思って、
うん
うん、
タバコ吸いましょう。そんなとこです。
はい、
じゃん。